番外フューチャードリーム。ちょっと合わなかったね今ね。まあいいか。
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。いや今日のね藤野さんはすごいスーパー主婦だったね。
いやもうのっけからこうグググッと引き込まれていきましたね。
ねえ、あのそう今日この表を聞いてない方に言うと、
はい、
キャッチ・ザ・ストーリーっていう、まあ、旭川で頑張っている方をご紹介していくコーナーあるんだけどもね、
はい、
そこには、主婦の方に出てもらったんだけども、その障害がね普通の主婦なんですけども周りから変と言われている主婦ですってまあその変と言われるゆえんはそのいろんなね講演会の企画だったりとか、うん、こう楽しいことをどんどんあの大切なことを伝えていくための講演会の企画を立ててどんどんやったこともないのに自分でこう人を集め PR しこう人を周りを巻き込んでこうみんなでこう大事なことを学んでいこうっていうそういうね姿勢っていうの、
はい、
そういう活動を通じていろんな人脈ができたって言ってたもんね、うん、まあ、お子さんが3人いらっしゃるのかな確か。
3児の母でもあり講演会のプロデュースもして
ね、まあ、それも2年前に初めてやってやり方わかんないからいろんな人に聞いてって市役所の方に言っても無理だと思うよって言われたけども、そういう ねあの前に向く
なんていうんじゃ、あの命のあのサークルありましたよね、お会いできた時に、
はい、はいはい、
そのサークルにお会いできてからこう彼女の人生というのがガガッと変わっていきましたよね。
そうね、
うん、
うん、
あれ、
いや何でもないよ。いや僕はねあのこういう無音を今日は楽しもうかなと思って、あのしのちゃんにあのなんかやっぱ反応がしのちゃんの場合は反応が遅いから待っててあげてくださいって一人の方がおっしゃってたんで、今日はこうしのちゃんのペースで、まあ、僕今日は進行ですよね、先週しのちゃん進行だったけどしのちゃんのこうペースに合わせようかと思って、別に無理にこう僕がこう喋って話を合わせるんじゃなく、
うん、私のペースに合わせてください、
うん、合わせようかなと思って、まあ、そういうやり方もちょっと試してみようかなと思って
そういうことなんですか、うん、分かりました。では私のペースで今日は第5回目を、
そうだね、
はい、ええ、お願いいたします。
はい、
はい、
ですねしのちゃんからじゃなくてこちらねみきさんからメッセージいただいてるんですよ。
ありがとうございます。
ほらあの2号かあれ2号だっけ
2号
2号だっけ3号だっけ
ん、何が
ミキさん、
ああー、3号でしたっけ、あの歌お歌歌ったやつですよね。
そうそう、あのバースデーサプライズはね
3回目ですね。
3回目だっけ。であのめっちゃサプライズ&感動&感激爆笑しました嬉しすぎるサプライズバースデープレゼント本当にありがとうございました。
いやいやこちらこそ、ね、
必死でメロディーを奏でようとしているのにここぞのところで外れてしまう噛み合わないメロディーに爆笑しまくりつつ仕事の疲れ一気に吹き飛んでしまいましたお二人の心遣いに感謝を込めてフューチャードリームのロゴイメージをアレンジ加工させていただきましたっつって、ほらこういう、
ああちょっとこれなの、フューチャードリームの F と D をうまくハートにさせて、なおかつ2匹の竜がハートを作っているような、
そうですね、
そういう形ですよね。
ピンクの竜と青の竜がですねハートのマークを作るようにこうくの字になってお互い向き合っている、
うん、
でその真ん中にあの月がね、
あこれ月なんだ、
うん、
あ
描かれているんですよね。そうこれで月を呼ぶという意味だそうです。この月が、
あ月ね、
うん、ハートフルなトークで月を呼ぶ、
おっとなんかもう いいじゃないですかこれ。 何かで使えませんかね。
ねまた勘違いついでにもしあればね、機会があれば次の、う
ん、ぜひね使いたいです。次のステッカー、
そうだね、
うん
うん、
ステッカーにぜひね起用させていただければ、
はい、
はい、
ポッドキャストに保存されているサプライズプレゼントは大切な宝物になりました。本当にありがとうございます。
いいね、こちらこそありがとうございます。そういったメッセージいただける方もね、うん、嬉しいですよね。
そうですね、うん、まあ確かあれは僕が 全く準備ができなくて、しのちゃんに準備が大事だよって言っときながら俺に準備ができてなくてね、どちら系の確かハッピーバースデーソングになった記憶が ねありますね。2号か3号かよ確か、
はい、
あそうだ、俺今日から俺やろうと思ったのが今日が配信5号になるんだね。
はい、5回目です、
そう、あの裏フューチャーに習って3月31日、今収録しているのは12時10分過ぎですね、
はい、
天気は曇りです、最高気温が3度の予想、昨日より10度低くなる、
はい、10度ですよ、
というところですね、今は雨降って、あ、降ってるのかな、
傘さしてる人はいないですね、
いない、
はい、うん、
でもあの3度でもあったかいよね。
あったかいです、
うん、まあ、昨日に比べてば温度差あるからちょっと一旦朝出た時寒いと思ったけども、でも慣れるとやっぱ3度っていうのは絶対値でやっぱりあったかいなっていう、
ずっとこのマイナスの世界で慣れてきたので、ね、やっぱりプラスの温度っていうのは体もあったかいなってなりますよね。
そうですね、
うん、
うん、あのあれだな、ここ旭川に来てやっぱ感じるのが、
うん、
朝起きて、うん、まあ、ゴミ出しをしますよね
日課
ゴミ出ししますね、
はい、
でそのこう今雪がこう緩んでこう溶けて、
はい、
アスファルトが見えてきてるじゃないですか、
うん、見えてます。
でも朝はやっぱり気温が下がるからちょっと寒く感じるんだけども、だからこそこう薄らいっていってね、氷がこう薄くこう板状にこう引かれるわけ、板状に薄らいって言って薄い氷って書いて薄らいって読むんだけど、うん、でそれを横浜にいた時はあのなんか冬になった初冬の頃にこう水たまりがこう薄く氷になって薄らいになってそれをパリンって踏むのが楽しみだったのね、うん、でもね旭川に来たらこれ春の知らせだなっていう風に感じるようになったね。
そうだ、だって真冬だったら
見えない、そうそう、氷が張ってる その上にも雪が降っちゃ、うん、積もってるでしょ。だからこの間もね、こう薄らいがあってこうパリンって踏みながらゴミ出し行った時に、あ、これは旭川では春を感じるなと思った。だからもう見つけたらパリンパリンって終わりながらなんかこうパジャマのまま
パジャマのまま外に出ちゃうんですか。
そうだね、
あら、
もう出てこう走りながら
走る、見られちゃ嫌だからですか。
あんまり見られたくないですね。
そうだね、
まあ一応パジャマで寒い時はなんか羽織るけどね、
うん、
うん、
パジャマはどんなパジャマなんですか。
パジャマはなんだろうな、あれなんかギャップかユニクロかなんかじゃないですかね。
あ、じゃあもうなんだパジャマっていう
スウェットみたいな、そうそうそうそう、
部屋着みたいな、
部屋着みたいな、
だったらまだいいんじゃないですか。
いやー、まあ見たら何あれって格好で歩いてますからね、なりますからね、はい、そう思いますよね。
そうなんだ。いや、もう私の場合は冬、私も東北なので、まあ、北海道と近いといえば近いんですけど、土がねようやくこう見え隠れした頃に春を感じます。やっぱり土ですね私は。
うん、
氷よりも
土が見え隠れっていうのは、見え隠れっていうのは見えたり見えなかったりという、
うん、ちょっとこう掘ると土が見えてくるくらいにまで、うん、あの氷も雪も柔らかくなって、
はい、
溶けてきてっていうのを感じますね。
あ、それもあるね、うん、そうだね、うん、あと昨日も夜駐車場で止めるとこうどこからともなくコロコロコロコロコロとか、あるいはこう笑い声にも聞こえるキャラキャラキャラって音聞こえてこない？
キャラキャラキャラ、
あの水がこう流れ出す音。
ああ、川
ではないくて、うん、雪の緩む音。
え、雪の緩む音？
あ、しのちゃんは聞こえないか。
あ、どう？
俺は聞こえてくるんだよね。あのやっぱ今住んでるところの屋根に積もった雪がこう溶けてこう落ちてきて、うん、その音が聞こえてきたりとか、地面の雪が溶けてこう流れ出す音とか。
あ、そこまでは聞い、
あんまり積もってないんだ、しのちゃんとか。
うちの実家の方ですか？
いや、
家の周りですか？
しのちゃんの実家ではなくて、今の話はしのちゃんの住んでるとこ。
私の家の周り、うん、わー、細い路地なので雪はまだたくさんありますよ。
あんまり溶けてないね。
溶けてないですね。
じゃあまだ音聞こえないかもしれないね、うんうん。
大きい道路ですとね、もうまるっきりアスファルトが見えて、うん、もう2車線走れるようなくらいにまでなってますよね。
そうですね、うん、そうですね。そんでね、札幌のミキさんから番外宛にメッセージが来てまして、
はい、うん、ありがとうございます。
実は今月、うん、我が家は3人が誕生日、そして結婚記念日、さらに記念日だらけなんです。
あ、すごい。
すごいね。
うん、おめでとうございます。
この間ミキさん誕生日だったけどね。はい、で今月最後の記念日、かっこ息子の誕生日を祝うために、うん、パーティーの食材を調達するべく、うん、スーパーに行ったら、おお、なんと、うん、スーパーに、うん、シノさんが売られていたん
です。何？どういうこと？どういうことですか？本日の特売とかで売ってたんですかね？
ですね。もっと詳しく言うと、うん、スーパーでシノさんの解体ショーが行われていたんです。
ちょっと待って。
でそれを見て解体ショーって思っちゃったんですと。これもダジャレですね。
シキさん、
スーパーで売られていたシノちゃん見たい。
見たいです。どういうことか分かんないですもん。
ま、確かにこれシノちゃん売られてますね。
何？なんだろう。札幌のスーパーでですか？
札幌で売られてますね、篠さん。これです。はい。どうですかね、これね。篠ちゃんに間違いないですよね、これね。なんか、ちょっと、なんでしょうね、高揚しているというか、なんですかね、ちょっと、血走っている感じがしますね、これね。
ね、確かに赤々しいんではあるんですが、はい、なんて言うんだろう、手を切って出てきたような血とはまた違う赤さですよね。
そうですね。どう考えてもこれ人間の手をしてないですよね、これ。
しかも1000円だし。
1000円で売られてますね。はあ。まあ、1000円で買って390円で送れば横浜に行けるってことですね。解体ショー行われてたしのちゃんの
解体ショー行われていたので解体ショーって思っちゃったのです。
これはね、まあ、1000円だったら買いたいと思うんじゃないですかね、うん。
ということはですよ、これがいくつも並んでたということですよね、私がね。
あ、これ一人じゃないんですか、しのちゃんでは。
ね、
なるほどね。
はい、しかも一味も二味も違って最高に美味しかったです。
うん、あ、なんか紹介しないんですか？まだ引っ張るんですか？
紹介しますか。あのね、スーパーに売られているお魚ですよ。インドネシア産の生バチマグロ。
インドネシアからしのちゃん来たわけですね。
で一番上に大きくね、天然と文字がね書かれています。
これ俺見たことないよ、これ。天然って文字でかくないですか、これ。
でかいです、
ラベルが。
天然ってどういう意味ですか、
ね、
養殖じゃないっていうこと。
いや普通さ、こういうのこう鮭とかさ、うん、マグロとかこう書いてラベル貼ってるのはあるけども、うんうん、これですよ、しのちゃんが売られていたというスーパーのこのラベル、天然としか書いてないんですよ、これ。で下にこうインドネシア産とかね。
いや、この字を見て新鮮さ伝わりますか。
あれじゃないですか、この札幌のこの地区では養殖か天然かっていう気にする方がたくさんいるんじゃないですか。
ああ。でもこの字は旭川では見ないですよね。
この字は旭川で見ない。
見ない。
旭川ではそうですね、このラベルはね、ラベルは見ないですね。天然。
そうか、
しのちゃん売られたっていうね、ちょっとね、
これを見てね、美希さんは私のことを思い出していただいたということで。
そうだ ね、
ありがたいですけど、どうなんでしょうか。
いやねえ、なんかこういう情報嬉しいね。
嬉しいですね。
ということで、あのしのちゃんは札幌で売られてるっていうのが
売られてますので、ぜひあの札幌に行かれた際は、はい、あの天然と書かれたものは全て私の解体ショーですから
美味しいかどうかはちょっと別ですけどね、これね。
いや最後にちゃんと最高の子は幸せになって最高の美味しかったですよって書いてくれてます。
あ、本当だ、美味しかったんだ、それは良かった。
それは良かったってなんか一言だな。
ミキさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
そしてこちらは、番外フューチャードリーム宛てに、ラジオネーム横山さんからもいただいて
ございます。
先週の土曜、午後から友人と遊びに出かけ、夜お酒を飲み、帰りの電車の中で番外を聞いていたところ、あら、焼きそば弁当やペヤングの美味しそうな話が聞こえてきました、そういえばしたよね、先週ね、
しましたね。
思わず帰り道コンビニに寄ってペヤングを買って食べてしまいました。なんか僕らのね、これ番組じゃなくて配信ですけどね、役に立ったというか影響を与えたわけですね。
ペヤング勝ちましたか、
ペヤングを買って食べてしまいました。で、なんとカロリーが高いポッドキャストのことかって。確かに
喋るだけなのにカロリーが高い、
炭水化物だらけですもんね。
そうだよね。
お湯をコンソメスープで溶いてスープにして、きっと焼きそば弁当ってこんな感じなんだろうなと思いつつ、生まれて初めてスープ付けて食べてみました。
おうおうおう、
結構美味しいですねって書いてある。そうでしょ、
ペヤングにはそれがついてないんでしたっけ。
ついてない。
で、焼きそばバゴーンならついてるんですよね。
そうそう、
そうなんですよね。
でペヤングを買って、自分でその別にコンソメスープを持ってきて、そのコンソメスープを溶くお湯をペヤングの湯切りでやったってことだと思う。これ
そうだね、
初めて食べて美味しかったです。でそこで一つ疑問が、
はい、
カップラーメンとかカップ焼きそばって食器を用意しなくて食べられるのが良いんですけども、北海道の人は焼きそば弁当を食べるときに自分でカップを用意して飲み終わったらそれを洗うのでしょうか。コンビニでお箸とカップつけますかと言うのでしょうか。それとも焼きそば弁当に折りたたみカップがついているんでしょうかって。それは
あれ、どうしてんだろう皆さん。
いや、まずこの折りたたみカップがついているかって言ったら、
折りたたみカップはついてないでしょう。
ついてないですよね。
ついてないでしょ。折りたたみだったらどっかから漏れちゃうんじゃないですか。漏れないか。
まあ折りたたみだったら漏れる、あ、漏れるか漏れないか、まあそれはあのコップに次第じゃないですかね。気になりますか、そこ。
気になる。あれ、でも皆さんどうしてんですかね。その袋でついてくるわけですよね、そのスープの素が。
ね、しのちゃんはそういうことを言うってことはやったことないんだ。
いや、うちは外で食べることがないんですよ。
外で食べるってどういう意味。
あの家の中でいつも食べるので、うち、にあるマグカップにその粉を入れて、あの切ったお湯ですか。
あ、でそれでいいんじゃない。もう一回読むね、俺ね。あの北海道の人は焼きそば弁当を食べるときに自分でカップを用意して飲み終わったらそれを洗うのでしょうか。コンビニで お箸とカップつけますかというのでしょうか。それとも焼きそば弁当に折りたたみカップがついてるんでしょうかっていう質問。
ああ。
だから、いや、あの答えとしては、私は俺がしのちゃんになり変わると普通にカップを用意して飲んでますね、でいいと思うんだけど。
そうですね。私は自分のカップを用意してます。
なんかさっき変なこと言ったよね。まああんまり俺突っ込まないことにしたんだもん今日から。はい。
家の中で
食べるなら多分外でっていう意味で言ったんじゃないと思いますよ。はい、はい、あれさっきの解体ショーのあれ、これなんて書いてありますか。これ
あの天地の天に叱るべきと書いて天然と呼んでおります。
天然、
はい、
これ間違いなく札幌でね、しのちゃんだと思いますよ、これね。
確か
ということで、これ二度読みました。これ湯切りをせずにそのままスープを入れれば青森、これ黒石っていうのかな、つゆ焼きそばになるのかなと妄想が広がりましたっていただきました。
つゆ焼きそば、黒石、あれ黒石ってつゆ焼きそばが有名なんですか。
なんだね、俺あんまり詳しく知らないんだけど、へえ、ちょっとこれ帰ってチェックしてみようかな、
ね。
普通にね、僕もあの自分のカップを用意して食べてますよ。別にこう折りたたみカップがついているわけではなく、そのねコーヒーカップなんかで入れてね飲んでますね。
ね、ありがとうございます。
いいね、こういう、まあね、俺もだんだん慣れてきた
慣れてきた
慣れてきた あのね、しのちゃん、あの匿名希望でね、しのちゃんいじめないでくださいっていうの来てましたよ。
匿名希望
でね、しのちゃんは優秀なアナウンサーだと思いますって言ってた。
え、なんで？
だからね、俺思ったの、あのしのちゃんってアナウンサーだったんだって正直ごめんねだからさ、あのあれなので、しかもこのポッドキャストを番組と思ってる方で、うん、その匿名の人はこれ番組じゃないですからね、番組、表の番組はあれですけど、これ番組じゃないですからね、こうただこう雑談を喋ってるだけで、
雑談を流してるっていうね、
で、ね、うん、ですよ、やっぱりほら、僕らのどうして例えばしのちゃんと僕が出会ったとか、
はい、
なぜこういうことをやってるかとか、うん、そういう背景を知らない人はやっぱりこの番組じゃない、この雑談を聞いてるだけでもいろんなこう妄想がやっぱなるわけですね。
なりますね。
なるんですね、うん、だからね、やっぱ思った、
うん、
あのこの僕らの生まれた理由から説明しないといけないなって
そこからですか本当の底辺から始まるんですか
でもね、やっぱりね、背景を知らないといろいろここで誤解を生んだり妄想いろいろあるわけですよ。
ありますね、いろいろね、出てきますね、
ね、うん、でもそれはね、しょうがないです
しょうがないです、マスちゃんですか。
しょうがないんですよ、はい、もしかしたらこういうことがあったんじゃないかなとかね、まあ、いろいろ人にはこう背景とかね、うん、あると、あ、なるほどなってなるじゃないですか。
なります。
でもね、タレントさんとかみんなそうだと思いますよ。テレビの一部分だけを見て、うん、もうこうだって思ってこう言われるわけですから。
なんですよね。
ね、
そうやって固定観念ができちゃうんですよね、
はい、本当はね、俺としのちゃん仲いいけど、こうイチャイチャしてるとこ見せてもね、しょうがないもんね誰も面白くないと思いますよ絶対ありえないって顔したでしょ、ね、
そうだね、あのここにね札束積まれても ね、
あのねそれね、見ないうちに俺帰ってるから俺は、はい、そうですね。そしてですね、まだいただいてるんですよ、おじゃるんるんさん、
ありがとうございます、
ね、番外フューチャー宛にいただいてて、今日の番外はもちろんしのさんが携帯を機種変した報告からスタートですよねって。
もちろん
そうだ、今日3月31日、今日で携帯終わるんじゃないの、しのちゃん。
今日行きます
だって、おじゃるるさん聞きました、今日行くって。残りあれですよ、今日、今ね、半過ぎてるから、あと
11時間半、
きっとね閉店間際だと思いますよ
滑り込み
この1週間の帰省に至るまで話を聞かせてくださいねって書いてあるけど、今週もその話はありません。まだ書いてません。あ、まだ書いてませんって言うとね、またしのちゃんいじめないでってきたら困るから、
もう一回聞きます。今日で最後ですよ、あの電話かけた時のアナウンス。
ん
もう一回かけますか、電話かける時に、
うん、いやもういいです、それはもうしのちゃんだけ聞いててくださいみんなね、あのしのちゃんのスマホ日記楽しみにしてるんだよ、これスマホ日記、ほら番外フューチャーの、ね、コーナーにしてくださいって来てるじゃないですか、はい、ね、でところでおじゃるるんさんが書いたの、私は昨日自由が丘の散策に出かけました。
自由が丘、
うん、おしゃれな街並みを通り抜け、住宅地に差し掛かるところに何気なく佇んでいたレストランでランチをし、あちこち覗きながらお散歩しました。
あら、いいじゃない。
程よく歩いた後はスイーツ好きの聖堂スイーツフォレストへ。これね、俺まだ行ったことないんだよな、
スイーツフォレスト、
うん、あるんですよ自由が丘ね。何軒ものお店が一箇所に集まって、いろいろなお店のものを食べ比べできます。新横浜にあるラーメン博物館みたいです。ティータイムを済ませたところで散策再開。天気が良く、あちこちでピンクの花びらがほころび始めた中、目と心とお腹を潤した一日になりました、という。
素敵じゃないですか。
自由が丘ってあの東急東横線沿いにあるんですよ、横浜と渋谷を結ぶ。
うーん、
で僕も自由が丘に住みたくて憧れて、なんとかそこに住みたいなと思って不動産に入ったんだけど、うん、ちょっと僕の給料ですみませんでした
高級街なんですか。
まあまあ高級街、まあ、近く世田谷区ですからね。
あ、
自由が丘結構タレントさんも住んで多いしね。
あ、
そういうところですよ、雑貨、おしゃれな雑貨とかあったりとか、僕の大好きなカビラ JS さんがよく行くスポーツバーもあったりとか、
うん、
自由が丘はちょっと住めないから、ちょっと隣の、田園調布、
あ、聞いたことありますね。
田園調布なんかさらに住めなかったですね。長島さんとかもうたくさん芸能人住んでて、もう住めないと。でさらにこう横浜寄りに行って、
うん、
日吉に住もうかなと思ったんだけど、まあ、日吉と自由が丘って急行で5、6、 10分もかかんない、5分7分10分ないな、8分ぐらいかな。で日吉はやっぱね慶応大生学生の街なんですよ、慶応大のキャンパスなんで。でその日吉の隣の綱島だとギリギリ僕の給料で娘だんで、そこに住んだんです。
おお、そうすると自由が丘から、
自由が丘からね綱島から渋谷まで22分だったんで、7分か8分ぐらいで自由が丘着くんじゃない。急行だと次の次だったから武蔵あ日吉武蔵小杉自由田園調布自由が丘か、あそれだからまあ12、3分ですかね。うん、
あそうなんだ。
綱島には住めたんですよ、うん、でもそれでも結構 そういうね憧れの地に近かったから割と楽しめましたけどね、う
ん、なるほどね、うん、いろんなとこありますね関東ね。
そうね、うん、自由が丘一回住んで、かっこいいじゃないですか、こう自由書書くとき自由が丘とか、
かっこいい、
何これみたいな、
ね、
ちょっと住みたいでしょ、なんか名前もいいよ ね
名前もいい、
憧れるよね。
私あの田舎者だからあんまりわからないんですけど、うん、吉祥寺に住んでみたいです。
あ吉祥寺も人気ありますよ、うん、吉祥寺は結構、まあ、自由が丘に近いおしゃれな街ですけども、結構割とアーティストの方とか多いかな。
あそうなんですか、
うん、
そこならねちょっと住んでみたい。
劇団員さんも結構多いかもしれないね、はあ、井の頭公園が、
はい、
うん、でも最近なんか人口流出があったりして丸い米もなくなっちゃって結構ちょっと大変みたいですよ。
毎日やってますね。
吉祥寺もちょっとこうしぼんできてるところあるみたいですけどね。
うん、そうなん
だ、うん、でねステッカー一度に3枚印刷とか次回印刷するときに私にも1枚いただけますかって、まああのこれはですね、まあ、いただけますかというよりも多分勝手に送りつけてた可能性ありますねこれは僕らの場合はだってもらってくれる人なんてまずいないじゃん、
はい、
もらってくれる人もいるってだけでありがたいよね、
うん、
だから僕はあのこれはあの、まあ、勘違いしている僕らですから、こういただけますかはちょっとねよくない、
はい、
送りつけます、
送りつけてもらってください
もらってくださいなら僕らはね、
はい、もらってくださいって頭を下げる前に送りつける、
あの送りつけますから、あの これいらないですこのいただけますかっていうの
は送りつけますからってなんかそれも横柄だ
ななんでこれいきなりという文句来るかもしれない、また送りやがってって、まあ、そういう番組ですからだからまだあそうサイン書いてあの3枚ねあの書いてあるから、はい、送りつけるために、
はい、送りつけるためにってなんかそれも頭ごなしだね、
おじゃるるさん、あでもねあの僕たちは大したことないけども本当にステッカーのデザインあのステッカーあの安っちいステッカーじゃないっていう、まあ多いって言ってもたった4枚しか送ってないんですけどもほとんどその4人から言われてるんですよ、いいって、ね、意外といいねって、
お褒めの言葉いただいてますね。
でこのデザイン作ってくれたのが先週この番外フューチャーに初のゲストとしてご出演してくれた FM リベールのスタッフ、
はい、
ヒロポン、
はい、
ヒロポンがね一生懸命デザインしてくれたんですよ ね、ありがたいわ、ヒロポンに本当感謝だよな、ヒロポンのおかげなんですよ。
そうなんです、
うん、あとはもうステッカーのもう僕らの顔のところ落書きするなり何なりねしていただければと思います。
鼻のところに画鋲とか刺さないでちょうだいね、
はい、それだけはね、
それだけね、
はい、天然って書いてくるみたいなね天然って書くの
解体1000円と、は
い、そうね。そしてねまだねボンボヤジさんからもね、
ありがとうございます、
毎週楽しく配置をしています、
あらあらありがとうございます、番外フューチャ
ー先週のオンエアでお願いしたお二人のサイン入り番組ステッカー、あそうだこれ今読めばよかったね、お二人とも勘違いでできた安っちいステッカーと申しますがとても立派な作りですと、ほらボンボヤジさんもって言ってもまだ4人に言われただけなんですけどね、さもなんか俺今10人以上に言われたようなこと言ってるけどまだ4枚しかこう発行していないから、
分ければまだ片手で足ります
よね、そう何よりリスナーのお願いに進撃に向き合いお小遣いをやりくりして費用を捻出して作ってくれたことが嬉しいですそうだよ俺本当に自分の小財布から買ったんだもんだって思ったもん、俺ねちゃんとこうしのちゃんサインしたでこう帰ってで自分でこう何こうラミネートじゃなくてそうこうビニールこうラミ、ステッカーにするためのこう作業あるわけよ、かぶせる、うん、でこれやってね定規でこう空気が入らないこうシューってやるわけやろう、俺やっててね、あなんか この感覚いいなと思ってこの手作り感俺なんかね、なんだろうこう忘れた初心を思い出すじゃないけどね、
おっとっと、
俺はね自分でやってて楽しいですよ本当に、これはと思うものがすぐに実現するフットワークの良さ、 DJ とリスナーが共に作り上げていく感じがラジオの魅力の一つだと改めて感じましたって、本当そうだよね、
はい、
俺特にねこの番外フューチャーやってても思うけど本当そう思う、まあ、表の放送もそうだけどね、本当、うん、なんかあのみんなで放送 こうなんだ作ってもらってるっていう感じするよね、う
ん、近いんですよね私たちと聞いてくださってるこの方たちの距離が、
ね、これがやっぱりテレビでは絶対できないしね、うん、もう俺も昔テレビの仕事やってるけど絶対こんなのないし、まあ、ありがたいよ ね
嬉しいね。
いやありがとうございます。もうね、このステッカーを作ってる時に思い出したのが、今の旭川でも有名あの NPO 法人になりましたけども、動物園クラブってあるじゃないですか、
はい、
で動物園クラブの最初の発起人でなっているメンバーって僕入ってるんです。
あ、そうなんですか。
で一緒に立ち上げ、
あ、何年前ですか。
もう10年以上前ですよね。
で旭川動物園が今ぐらいまで有名になる、
子供動物園って言ってこうあのヤギとか犬とかとこう戯れるがそうちょっとこう少し変わりつつある時にできたんですね。市民団体作って動物園応援しようということで、うん、で僕が最初 その動物園クラブのお披露目の時に旭山動物園で起死会もしたし、
うん、
で動物園クラブの会員さんの会員証をなんと僕が作ってた、うん、僕ねフューチャーのステッカー作ってて思い出した。そういえば俺もちょうどまた十何年前に、今 NPO 法人になってね立派になったけども、 NPO 法人になる前の旭山動物園クラブって俺がこう会員証作ってたのってちゃんと印刷し、
うん、
この安っちいっていうか自分でこうカラリオかなんかで印刷し、でそれをラミネートで、
あ
ー、まあもうこれ時効ですけど、僕その当時サラリーマンで、
うん、
あの電気量販店に行ってこうポップとかも作ってたから、
コップ
ポップ、
ポップ、あ、ポップね、
うんうんうん、これが一番売れてるとかさ、ナンバーワンとかあるじゃん、うん、ああいうの営業マンも作ってお店の人に喜ばれても作ってたの、
うん、
でその作るためのラミネートがあったんだよね、
うんうんうん、
でそのラミネートを会社からくすねたじゃなくてちょっといただいて、
うん、頂戴して
ちょっと頂戴して会社のこのラミネートでこう印刷し、でそれをこう自分でチョキチョキし、うん、出して、
あ、そうだったんだ。
そう
じゃあその頃を思い出しつつ、
そうね、あの頃と一生のことやってるなと思って、俺何も変わってないなと思いましたけどね
こう時はね、じゅんぐりじゅんぐりですからね。
そうですね、
服の流行とかもぐるぐる回るじゃないですか。
そうですね、服の流行もぐるぐる回る、うん、なるほど、そうきたか。だからね、ちょっとまたね、これを3枚作りますよ、
はい、
おじゃるるるさんには送りつけますんで
送りつけます。 なんかでもなんかあるんだね、
はい、ありがとうございますそしてこれはね、柳井ぼちぼち五郎堂さんはね、嘘ではなくタレントやアイドルと出会いどうにかして結婚できないかなってなんかメッセージ来てますねこれはなんか方法ありますかね、
嘘をついて、
うん、これちょっとごめんなさい、これ表で読めなかったやつだけど、
あのタレントさんとか女優さんとかこう聞くと、お医者さんとかどこかの社長さんとか、やっぱりすごい方とご一緒になる方が多いですよね。
まずそうですね、タレントアイドルと出会いどうにかして結婚できないかな、これは不安のままじゃ難しいですよね、やっぱりね。
うん、
だからなんかこう仕事でやっぱ、まあ、真面目に答えるならば仕事で絡むしかないですよね。
元柔道の金メダリスト 山下さん、
はい、
その方はあのファンの方からの手紙、
うん、
それであの奥さんになっ、違いましたっけ、
今そうなんですか。
違います、確かそういう話聞いたことありますよ。
そんななんか映画になるような話、
間違ってたらごめんなさい。
へ、
そういう方もいらっしゃいますよ。
ほう、これはなんだろうな、やっぱちょっと金持ちになって、
うん、
何かで名を馳せ、
うん、
やっぱりこうテレビ局とか中央のねキー局でこう出会う、
うん
うん、それは自然じゃないですかね。
それが一番無難ですかね。
マネージャーはちょっと難しいと思いますからね、
うん、
何かで、あ、小説書いて、小説で行くしかないですよ。
そうですね、
それ切り札あんじゃないですか ね、
ねえ、
ちょっとそれ行きましょう。
ねえ、嘘なんかつかなくたって、
う
ん、
そうですよ、
これで行きましょう。
ぜひですよ、
ぜひ。
いや、ないぼちぼち五郎堂さん、
ね、
あるいはですよ、フットサルやってるって言ってたじゃないですか前。
あ、はい、
フットサルで名を馳せる42歳って書いてありますけどだって数だって頑張ってるんだからね、これもありますよね。
ねえ、
うん、
参考になりましたでしょうか
絶対なってないね、はい、ありがとうございますそしてこれは、あ、今日表でもメールくれたジェットライダーさん、
お、ありがとうございます。
藤野美穂さん出てましたよね、僕知ってます、うん、キャンプで知り合ったんです
何ですかこのあの短すぎる会話
あー、なんかすごいね、あのやっぱ やっぱり普通の主婦じゃない ねキャンプで出会ったって、どこで、ジェットライダーさんってどこの人なんだっけ、どこで、どこ、旭川の人じゃない、確か函館じゃなかった、違ったっけ
ね、
どこの方でしたっけね、キャンプで会ったって、へ、
何キャンプだろ
う、言っといてくださいって、もう今ここにいないかちょっと言えないですけど、ないないない、まあ、番外フューチャー聞いてくれればね、うん、藤野さんに伝えると思います、
はい、
ありがとうございます。でね、今日はちょっとね、表嘘ということでこういろいろお伝えしてきましたけれども、はい、あれ嘘を見抜く方法ってなんかしのちゃんあるって言ってなかったっけ、
嘘を見抜く方法、
あれそれは違ったっけ、なんか言ってなかった、 CM 中とかに言ってなかったっけ、
いや
言ってないっけ、
うん、ただでもその人の癖ってあるんじゃないですか、
あるね、出てくるよね、
あの人の歌じゃないけど、部屋と挨拶と私じゃないけど、あの嘘をつくとあの右の眉が上がるとか、そういう癖ありますよね、
はいはい、今まで見抜いたことがあるんですか、もしかして、
いや見抜いたことはあったかな、いやごめんなさい、ちょっとすぐは出てこないや、
あ本当ですか、
うん、
なるほど、あの実は嘘を見抜くシンプルな方法ってあるんです、
手を握るとか、
あそれももちろんそうですけどね、それもかなりよく言いますよね、
うん、
ねあれですよ、あれ
あれ、
そうあの方法です、
あれ
まさに今僕が言ったあれです、
あれ
つまりは、うん、代名詞が出たらちょっと嘘を疑った方がいい、
代名詞、
例えばですよ、
うん、
あの人と会ってたんだよ、前にも言ってた人、あの場所にいたからその時間にさ、ああなっちゃってさ、あの人だってわかるでしょ、そうそうあの人ね、だから本当あの人だから、あの時ああなっちゃったんだよね、
それか、あ
これはですね、あのアメリカの心理学者のフィーレっていう方も言ってるんですけども、代名詞が出てくるとやっぱりこのまずはその考える時間稼ぎのためについ出てしまう、
なるほどね、
うん、
あとあのちょっとちょっとっていうのもそうじゃないかなと思います、
そうそうそうそうそう、あの昨日どこ行ってたの、 あの人だから、ほら前に話した子あれだよ、あれあの人、そうそうそうそうとか、
あの人と、うん、ちょっとちょっとね、そう
そう鈴木さん佐藤さんとかねあと目についたも見えして中里さんとか、今中里眼鏡が我慢見えたからまあよくありますね、あとね代名詞が多すぎるセリフはですね、話を理解しにくくするんですよ、
うん、
あの時にさあの人があれしてこれしてああしたからああなっちゃったとか、なんかこう分かんなくなるじゃないですか、
うん、
代名詞で出てくると、
うん、
だって国語の問題でもね、この文の中のそれとは何を指すかっていう出るぐらいですから、
あ出ます出ます、
やっぱり分かりにくい、
うん、
これもこう嘘がつきやすい、出やすい、代名詞が嘘 あの代名詞とまさになりやすいということですね、うんうんうんうん、あとやっぱり人っていうのは嘘をつきたくないっていう気持ちがあるから、まあ、両親の呵責からこう代名詞を使ってぼかしてしまうっていうのがあるんですね、うん、
なるほどね、
あの時はああ言ったけども、あの時っていうのは昨日のつもりじゃなかったんだよとか、ここ解釈を変えるやるでしょ、そうあれはああいうつもりで言ったんじゃないんだよ、あれって、うんうんうん、あれって何とああって何ってなる、
自分だけ理解してても私分かんないんだけどってなりますよね、
そうですね、だからそこは、うん、あの代名詞が出たらそのあれって何とか、そのあーってのは何ってこう追求していくと、うん、どんどんどんどんこう、
ね、
ほころんでいくということですね、
あ怖いな、
怖いですね、まあ、ぜひちょっと今日あたりね、代名詞で多い人出たら嘘ついてるんだと思っていただければいいと思いますね、しのちゃん最近嘘ついたことないですか、
最近ですか、よくね、やっぱりいくつって聞かれるんですよね、たまにね、お会いした方にいくつって聞かれるので、
おーおーおー、
平成生まれですって言いますね、
おそれはだってそれって超なんかバカにしない相手よなんか喧嘩売ってるって感じになるな、俺だったら何何みたいな、
あの平成52年生まれですとか言います、
あなるほどね、みんなそれでだからみんな去ってくんだ、
そう何な、ね、そうって言っちゃ
った、失礼しましたって言って
ありがとうございました
ありがとうございましたって帰っていくわけだ、もうこの人とは話通じないなと、最初から噛み合わないなっていうのが分かってなるほどね、まあ本当ね、まあ、若い時やっぱりいろいろ嘘ついたよね、俺もあのスキーなんかうまくないのにちょっと気になる女の子の前では、あ今シーズンでもう10回行ったねとか、
あ
さもなんかうまい振りをしましたね、
でもそう どっちがいいですか、私みたいにもう明らかにこう突っ込んでほしいって 思えるような嘘をつくのと、うん、麻生さんみたいにこれこのまま言ったらそのままで通っちゃうような嘘。
ああ、それ内容にもよるよな内容にもよるよね。うん、まあ、ちょっと若い時ってちょっと身を張りたいっていうのがあるじゃないですか。
あ、背伸びしたがる、ね、うん、時期はありますよね、
うんうん、でも表でも言ったけど女性なんかやっぱ年とか体重とかごまかすでしょ絶対飲み会の時に。こう合コンなんかでは、
うん、
ね、彼氏いるって言ってもいないって絶対言うよね、う
ん、私ね全然ねモテないからとかね
なんか俺その言い方なんか気持ち悪い
体
痒くなってきたでしょ、ね、ダメだ俺受け付けないわあ、でもね、あれだよ、きっとね今嫌ないボジボジゴロドさんあたりはその部分をあのなんかこう切ってあの着ボイスにするかもしれないよ俺は気持ち悪いって言ったけど何言ってんの麻生さん超いいよって言ってステッカーにこう音声が流れるこう なんかこう IC チップがなんか入れる
あの開くと音が鳴る
やつ、そう作るかもしれない。
まあ、タデクムシも月々ってね、
そうですね、
まあ、そういいっていう方もいらっしゃるかもしれないけどね、
はい
はい、
ということで今日もなんか時間来ちゃいましたね。
早いね。
早いですね。ということで今日は配信午後でしたっけ、
うん、
ということで3月31日これにて終了としたいと思います。じゃあまた来週
ありがとうございました。